皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。こんばんは。
こんばんは。
あったかいですね、今日は。
あったかいですね。
梅が満開になるんじゃないですかね。いい季節に、だんだん春にね、近づいてきて。
そうですね。もうすぐ、退院歴でいうお正月ですね。
そうですね。うん、春節にね、2月14日になりますよね。日本は今、パレスチナのアッバス議長がね、来られて、鳩山さんだったり、あるいは広島に喧嘩されたりね、要はその原爆を受けた世界でね、唯一の国をこうやって警備陣も大変だろうと思うけれど、だけど、やっぱり来られたっていうのはいいなと思うし、オバマさんも早くね、来てほしいなというね、広島に来てほしいなという感じはします。
そうですね。うん。
さあ、スポーツの方なんですけれど、はい、この土曜日からは、カナダで、バンクーバー五輪が始まりますし、昨日、日本時間でやったら月曜日の朝、スーパーボウルが、見ました?
昨日遅くまで、ライブでなくって、僕は日テレの方の、
ロードが
出てる、録画で見てましたけれども、はいはい、すごい迫力ありますね。
すごいですよね。7万5000人が、あの球場に詰めかけるわけですから、メディア的に言うとね、コマーシャル料も世界で一番高いコマーシャル料なんです。だけどスポンサーにとっては、あそこに出るというのがね、一つのもうその時代を隠するというか、1984年にアップルコンピューターが初めてコマーシャルを出した時も、あの場なんですよね。そうするとみんながそのブランド力っていうか、あそこに出せる、今まで IT なんてオタクのもんやと思ってたんが、お、すごい企業なんだっていうね。こういうそのコマーシャルの、すごいスーパーボールっていうのは。
スーパーボールっていうのは、一試合だけですね。
一試合だけです。
一試合だけ。
はい。アメリカンフットボールっていうのは冬のまあスポーツですよね。それで、32チームずつあって、だから16試合総当たりして、それから今度は、上位6チームが、また、当たっていくわけ。これはトーナメントになるんですけどね。で、それで今年はコルツ対、それからセインツっていう、セインツはWhen the Saints Go Martini の、ニューオリンズの、はい。そこがですね、今まで優勝スーパーボールでしたことないところが優勝したということで盛り上がったんですよね。
ジャズが勝ったということですね。
ジャズが勝ったという、そうそうそう。ねえ。まあ、スーパーボールっていうのはメディアでね、コマーシャルっていうのは民間放送のね、ものじゃないですか。それで、去年はね、今、映画のアバター、ご覧になりました?
いや、見てないですけれども、見たいなと思
います。これはすごい。で、3D、ね、3次元の世界。これが映画に取り入れられて、去年は 3D のコマーシャルもあったんですけど、今年ね、2つ、コマーシャルの、スーパーボールの中のコマーシャルで話題になってるのは、一つはペプシコーラ。これビールのバドワイザーがありますでしょ。
はい、
あそこはもう必ず毎年、コマーシャル出してたんですけれど、それと同じようにペプシコーラも出してたんだけれど、去年は 3D のコマーシャルまで出してたんですけどね。今年はやめたんですよ。
なぜですか。
それがね、まあ一つの戦略でしょうけれど、僕はメディアの世界でね、スーパーボールという最高のところで、しかもブランド力が、今年は、だから1億、何百万人やったかな ?350 万人ぐらいが見てるんですよ。だから、アメリカ国民の赤ちゃんからお年寄りまで。
視聴率が 40% ぐらいですか。
視聴率的には世帯視聴率で言うと40超えてますね。
アメリカで、その視聴率が 40% という、はい、例えば一般教書演説というのは、1年に1回ありますね、オバマ大統領の。
はい、教書はちょっとわかんないですけど、
大統領の就任演説とか。就任演説。
あれが 25.5 ですよ。
それ以上ですね、倍近くというか、もうそれぐらい。ね、例えば、ナショナルリーグとアメリカンリーグの頂点になる、はい、まあ、例えばベースボールの、
はい、
その、まあ、最終、
うん、
まあ、何回か試合しますけども、
はいはい、
最も視聴率高い時でも、スーパーボールに達しない。
もう全然。今はだからアメリカのドラマでも 10% いけば、うん、日本は今ドラマでも何でも大体視聴率は 15% いけばいいというふうに言われてるんですよ、うんうん、僕らの頃は20% とか言われてたんですけど、今は 15% ぐらいね、うん、みんな拮抗してきましたから、うん、実力がね、うん、だけどアメリカは今もう 7% 8% でも取れればというところで、だから日本の NHK の紅白歌合戦ですよ、これも2年連続 40% 超えましたでしょ、う
ん、日本人と感覚で言うと一番視聴率が高い番組というのは年に1回しかない、はい、決まった時にあるで、アメリカ国民が最も興味のあるスポーツというのはアメリカフットボール
です。もう注目、そうですね、スーパーボールですね、うんうん、
スーパーボールですね、
はい、
うん、
そういうね、ものなんですけど、2つあるって言ったその1つはね、ペプシが、降りたっていうことでしょ、うん、それからねもう1つはね、教会のね福音派って、この前ドッシャの、うん、クリスマスの時に、
ね、
福音派の、
う
ん、動向がどういうふうになるかみたいな、うん、あ、クリスマスじゃなくて、オバマ大統領の時にね。
そうですね。だいぶもう1年半ぐらい前ですね。
そうですね。うん、大統領選で、福音派の動きがどうなるんかってね、うん、エヴァンゲリカルって言われている人たち、うんうん、そのね、中絶に反対する団体がね、この今年はスーパーボウルに30秒の CM を出したんですよ。
うん、今でなかったことですか？
もうそれは、ないですね。
そこの団体とペプシとの関係ってあるんですかね。
関係はないんですけど、その、うん、まあ、2つがね、今年の、まあ、話題だったわけですよね。で、僕は時代の流れっていうのがね、一つは、その、まあ、後でその2つの話をしますけれど、それが今までだったらね、もちろん僕は NHK の衛星で見てたんですけれど、コマーシャルは入りませんよね。だから、アメリカのコマーシャルを見れないわけです、
うん
ね、だけど今 YouTube でいくらでもその時流したものが見れる時代になってるんですよ、
うん、
これも 4,5 年前から見れるんですよ、
うん、
だから今そのコマーシャルの世界でもね、一つその同時に1億何百万人が見るというこういうコマーシャルのあり方もあるし、うん、いや YouTube で日本でもそのコマーシャルが見れるんだっていうね、
コマーシャルのあり方に変化があると思うの、はい、まあ、ごく最近ですけど CS を入れまして、はい、まあ、CNN、BBC、ディスカバーチャンネルとかですね、
多チャンネルが見れるということですね、
何百というチャンネルが見られるようになったんですね、はい、まあ、それまで BS と地上波だけだったんですけどね、はい、CS 入ることによって、すごいもう世界中というか、はい、かなりの、その番組が見られる。
そうですね。
特に CNN を久しぶりに、まあ、アメリカでずっと見てたんですけれども、はい、見て感じたのは、今トヨタがリコールですね、車。
そうですね。
で、それで、ブレーキ関係ですね。それで今まで CNN にしてみても、アメリカ、やっぱりトヨタというのは日本のテレビも含めて、最もその、コマーシャル、フィールの、まあ、スポンサーですね。一番大手のスポンサー。で、それがリコールというか、一番ですね。それが、まあ、まあ、GM を抜いたからこういうことになったのはわかんないけども、トヨタが非常にターゲットになって叩かれて、で、僕は CNN 見て驚いたんだけど、非常にトヨタのマイナスになるような報道をね、うん、長くやってるんですね、トヨタ。
ああ、なるほど。
で、それで急にトヨタのフィルムが僕はコマーシャルフィルムが CNN からなくなったかなと思って見てたんですよ。もっと見なければ、これはちょっと、もっと昔あったのに比較的減ったかなという。はい、だから、やっぱり企業の、その、コマーシャルフィルムを通じた影響力というのはね、うん、テレビに対してすごくやっぱあると思うんですけどね。
ありますね。うん、そのスポンサーとしてのね。うん、それでね、僕は21世紀っていうのはどんな世紀だっていうのでね、うん、21世紀っていうのはつながりっぱなしの世界っていうね、うん、これを一つのテーマにしてるんですよ、うん、ということは僕はね、トヨタがいくら隠そうとね、うん、そういうブレーキパッドのそういう問題っていうのは必ず分かるわけですよね、うん、そうするとそういうものがあったら誰かが分かるわけで、しかもクレームが来てるわけでしょ、うん、早くリコールをやったっていうね、
うんうん、
これはね関係者からしたら、いや遅いという人もいるかもわからんけどね、決断っていうのはすごいお金がトヨタも出ていっちゃうわけでしょ、かかるわけでしょ、だけどねその信用力っていうか、あ、リコールをしたことによってね、これは何倍にもまた返ってくるというね、
うん、
そういう世界が今昔は隠す 隠し通せるんやったら隠せということがあったじゃないですか、うん、だけど21世紀はもう隠せないんだというね、すべてがこうつながってるというね、そんな世界になってきてる、
まあ、シームレスの時代というか、まあ、連続性がある時代においては、
ね、
ある企業が事件を起こした場合に、はい、隠すよりかメディアを通じて正直に早く検察が入る前に謝った方が、ね、方が謝罪した方がその企業のイメージが良くなって、はい、結局、まあ、長い目で見てプラスになるということですね。
ですね。だけどその日本人というのはそういう謝る方がということを学習したら謝ってばっかりのがテレビに、ね、メディアのニュースに載ってきたりしますでしょ、うんうんうん、謝り方もなんかこうちょっとねもう一つやなというね、みんながその偉いさんが頭下げればいいみたいなね、そんなところもちょっと見えてね、なんかこう、あんまりこう、うまいやり方ではないなと思うんですが、だけど、謝るっていうことはね、やっぱり、許していくっていう社会もあるわけで、信用っていうのは、ね、一気に、今までこう信用っていうのを築き上げて築き上げて、京都なんか老舗が多いじゃないですか、ね、それ信用のもとにあった、そこが何か不祥事が起こったことによって一気に信用がなくなる、だけどうまく、これは上手なテクニックという意味じゃなくって、誤った企業っていうのはまた復活していくんだっていうね、
まあ、今日のラジオカフェシンクタンクジャーナルは、はい、まあ、スーパーボールということで、初めからまあメディアについて、えらくこう、まあ、熱く語ってるんですけれども、徳良信義さんは、同志社女子大学、関西学院大学で教えておられて、そしてまた、朝日放送で40年ぐらい、
40年ですね。
勤務されて、局長もされた、まあ、テレビウォッチャーというか、まあ、テレビ、メディアの、ま
あ、プロ中の、プロ
で本も何冊か出される方なんですけれども、僕は世界のメディアと日本のメディアを比較してした場合に、うん、まあ、特にまあ CS でね、いろんな
メディア
アメリカで見て
て、
例えばこういうちょっと一つこれ、まあ、例なんですけどね、まあ、ハイジャック攻撃がされたと、はい、そこに190人人が乗ってたと、
で
190人というのは一人一カ国からね、
まあ、
190カ国で構想されてて、アメリカからですね、
うん、
アフリカからまあ190カ国すべて乗ってる、
うん、
で日本の場合日本人一人でもですね、190分の1にもかかわらず、はい、日本人の安否のことで、まあ、非常にその日本人中心のメディア ね、もちろんその放送、特に日本で見てる人はそういう人なんで、それに応えるために日本人のことばっかり報道すると思うんですけどね、アメリカ、イギリスとか比較的そういう国は、まあ、キリスト教の国家でユニバーサルな見方があって、もちろん自国の人間も大事ですけれども、
はい、
そういう、まあ、世界的な見方をするけど、日本というのは非常に日本国だけ格論的な見方をするんですけれども、その時にその国民性の、バリューで価値っていうか位置づけっていうのがね、
うんうん、
ちょっと出てくるかなと思って、特に日本のメディアの場合は非常に日本を中心とした報道をすると思うんですけどね。
そうですね。だからジャーナリズムが目指しているものって何なんだみたいなことをね、ちょっとそれじゃあ後半お話ししましょうか。
そうですね、はい、はい、いつものようにここでちょっと雰囲気を変えてですね、ハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。
Right to the hours, no sign.
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオンの協力でお送りしております。本日のゲストというか、いつも月1回来ていただいて、
徳倉さん。メディアウォッチャーの、徳倉信義です。
シンクタンクジャーナルっていうのは、我々、はい、その、世界は広い、うん、京都は深い。
はい、
その京都の深さを、京都のソフトパワーというその文化をですね、世界にこう
発信する。そうですね。
その発信の仕方も、京都の皆さんのみならず、インターネットのラジオを通じて、同時、ほぼ同時に世界中の方に聞いていただこうという番組です。はい、う
ん、それで、マスコミじゃなくって、まあ、言ったらミニコミでね、
うん、
しかし、その影響力っていうのはどのくらいあるかっていうのは、分かんないですけど、
これはチャレンジですね、
そうですね、我々もそういうふうな、放送局の、会社員にならなくってもですね、発信できるという武器を持ったと、
うん、そうですね、これはマスコミと、もう一歩、非マスコミ、
そうですね、
非マスコミってね、マスコミじゃない。はい、このマスコミというのは、
はい、
ある意味ではまあ、スポンサーの CM の話しましたけれども、まあ、経済界のある意味では少しでも物を売るための経済界からの権力という
です、ね、そうですね、民間放送の場合はそういう
視聴率を上げなければスポンサーつかないとかですね、あるいは NHK のような公共放送というんですか、
そうですね、公共放送、
そういうのが
これは、うん、受信者から受信料をいただいて、そして、人々のためになるような放送を作るという、うん、そういう建前がありますよね。そうですね。
で、もう一つは CS というコミュニケーションサテライトというんですか、世界中の
多チャンネルですね。
多チャンネルですね。それが入ってくる。はい、そしてインターネットの双方向の、
はい、
まあこれ非マスコミの力というのはインターネットを通じた、
うん、
そういう非マスコミの力で、何の権力も属せない。
そうですね。
要するにコミュニティ放送っていう、まあNPO のコミュニティ放送で、まあ、ラジオカフェ、はい、その今やってること自体がそうなんですけれども、はい、うんうん、自分の思いになり言いたいことをこう発信する、そしてインターネット上で行った場合に、まああんまり実はないんですけれども、いろんな人が例えばインターネットのコラム書いた場合に自由にこういろんな反応がある、その統計を取った場合に徹底的に叩かれて、やっぱりその人言ったことは間違ってる可能性が高いけれども、うんうんうん、多くの人が賛同されたら、
はい、
それなりに言ってることは当たってるかなという。
そうですね、うん、インターネットの世界っていうのはやっぱり多数決原理が働いてるんですよね、うん、だからある意味では非常に、いいということもあるんだけれど、怖い面もあるんですよね、みんな の世論がザーッとそっち行っちゃったっていう、うん、この我々第二次世界大戦の全体主義も経験してるね、うん、人類なんで、そこはちょっとインターネットっていうそのものも怖いとこもある。だけどそんなことをね、僕は学校で言ってるのはメディアリテラシーっていう言葉を使ってるんですけどね、メディアをどういうふうに読み書きそろばんするかっていうね、そこをね日本人っていうのはやってこなかったんですね、今週の土曜日からバンクーバーで、ね、カナダで、うん、
はい、
カナダはね、20年前ぐらいからメディアリテラシー教育っていうのをやってるんですよね。これはなんでや言うと、同じ英語圏でしょ、
うん、
そうするとアメリカの文化がどんどんカナダに入ってきちゃった、
うん、
そうするとカナダ人のアイデンティティってなんだろうってね、
うん、
そこがもうわちゃくちゃになっちゃったんですよね。それで小学校、中学校、高校とこれカリキュラムの中にメディアリテラシーを入れていったんですよ。
うん、
そうするとテレビの見方が変わるし、
うん、
ラジオの聞き方が、向こうは何ですか、自動車社会ですからね、ラジオもあれだし、それから新聞の見方も変わるし、雑誌の見方も変わるし、そんなのをね、日本人っていうのはメディアリテラシー教育ってやってないでしょ。
やってないですね。メディアのリテラシー、僕は多角的、はい、重層的に、
うん、
こうメディアを見た方がいいって思ってるんですね。というのは、まあ、五大陸というふうにとすると、はい、アフリカの視点、
うん、
ヨーロッパの視点、
はい、
北米、南米、オーストラリアっていう、はい、アジアの視点という、うん、その大陸の視点で、
うん、
例えば日本でものすごく集中攻撃を、例えば、はい、小沢幹事長の問題にしてみても、うん、まあ、少し前になりますけれども、
鳩山さん
とかね、うん、新型インフルエンザとか、
うん、はい、
酒井宣子さんの、ね、はい、問題とか、はい、それを集中的に メディア、どこのメディアも日本のメディアも、メディアが同じ方向で、ベクトルの方向性で捉えると、うんうん、その時に世界がそのことに対してどう考えてるかと、うんうんうん、特に新型インフルエンザというのはボーダレスのあれ で、世界がどう見てるかと、でこんだけお金使ったのに、はい、結局は全然それを、まあ、予防のために買ったかもしれないけど、うんうん、あまりにも間違ったことをやって、うんうん、その反省が全くメディアにない、あるいは、うんうん、国家にない、うんうん、そういうことのエバリエーションっていうかですね、うんうん、その機能がちょっと欠けてると思うんですね、
うんうん、だからメディアのウォッチするメディアっていうのはないというのは日本では確かですよね、
うん、
でそれを少しやってるのは雑誌であるとかね、うん、だけどオルタナティブっていうそのもう一つの視点っていうのはあるじゃないですか、うん、でそれが今ネット上に探せばいっぱいあるんですよ、
うん、
まあこの NPO のねこのラジオ放送も一つはそうだし、そのメディアをウォッチするっていうね、うん、違う視点から見るっていう、それはメディアリテラシーの一つなんですよね、
うん、
だからそういったものがなければね、日本人って、まあ、賛成言ったらもうみんなが賛成しちゃうじゃないですか、うん、ね、それはちょっとねというね、
みんなが賛成してたら問題あるっていう、まあ、評論家の僕は竹村健さん、はい、まあ、先生えらく尊敬するんですけども、うんうん、先生が常にこう言われるのが、うん、みんながこう言うてるときには結構問題あって、うんうん、で日本の常識と世界の常識が、まあ、ものすごく違うとかですね、そういうある意味では客観的な見方、はい、あるいは権力とかに影響されない見方、うん、独断がない見方、はい、で伝聞ですね、伝聞、はい、新聞ニュースメディアから流れてくることをリテラシー的に疑ってかかるという、うん、ですね、解読するね、本当の読むっていうのは解読する能力が、うん、やっぱり必要ですね。
そうですね。だから、うん、そういったものっていうのはね、これ訓練しないと分かんないんですよね、
うん、
どうしても、うん、家族の人が言ったとかですね、それから、自分の信用する信頼してる友達が言ったとかですね、それから先生の、影響力っていうのも大きいですよね、うん、だから教育っていうものが、及ぼす影響力、そんな中でマスコミっていうのは、テレビっていうのは今3時間半子供たちは見てるわけですよ、
うん、
我々も全部の統計で、そうなんですね、
3時間半、特にどういう番組、娯楽番組ですか、
娯楽番組にしろ
NHK とか教育見てる人は少ないでしょ
う、うん、だけど3時間半テレビの前に、そうするとテレビが言葉とかね、社会を教えてるっていうね、すごい影響力のあるものなんですね。だから第三の権力とか第四の権力とかね、うん、テレビが言われたりするわけでしょ。そこにコマーシャリズムっていう一つの企業として民間放送なんかは生きていかんといかんものが入ってきてる、
うん、
そことのこの区別、さっきトヨタの話されましたけれど、うん、日本で一番のスポンサーっていうのはトヨタですよね、うん、その時に放送局はどういうふうな立場でね、トヨタと対峙しながら、しかもスポンサーとしてどういうふうにしていくんかっていうね、
うん、
その関係は、ま
あ、大企業にとったら、はい、テレビ局に CM 料を払うということはある意味で保険をかけてるようなもんでもありますね。もちろん自分の商品を売るためでもあるけれども、なんかことが起こった場合に、そこに別に止めてくれというわけではないけれども、ちゃんとそれを正当に出してもらうことによって、まあ、早く謝罪できるとかですね、特にそういう
シーンを、
メディアを持ってるということは、
あるでしょうね、はい、
まあ、保険のようなものかも分かんないですね。
だから、そのジャーナリズム論とか、メディア論とかいっぱいあるんですけれど、僕は最近ね、こう思ってるのは、ジャーナリズムっていうのはね、結局その企業の生き残りのためにね、我々がこう考え出しているものじゃないかなとかね、
うん、
あるいはその、テレビっていうのは、そしたらこのインターネットの時代で YouTube ですぐなんか違法にしろね、テレビあったものが見れるっていう、こんな時代にあってね、テレビそのものが持ってる本当の機能って何なんだろうか探したときに、95年の阪神・淡路大震災の時にね、震災報道であったりね、地震報道であったり災害報道、うん、これって放送が持つすごいもんだよなっていうね、その最後の砦みたいなジャーナリズムもそういうものでもないのかなという、ジャーナリズムを否定してるわけでも何でもないんですよ、うんうん、そうじゃなくって 企業として社会に貢献するもの、
うん、
何なんかとかね、
うん、
言った場合に今まで規制に守られていた放送だったら放送、こんなものがインターネットで誰もがこうやって発信できる時になった時にどう企業が生き延びるんじゃなくって、そのものメディアそのものがどう生き残るんかっていうね、そこをね、
メディアっていうのは、はい、まあ、大衆っていうかな、マスメディアっていう、
は
い、例えば
マスは大衆です ね、
ですね、
メディアっていうのは媒体、
媒体ですね、はい、大衆媒体ですね、
はい、
例えば地上波、
はい、
見てたら、うん、同じ時間に同じ番組、例えば龍馬のね、
うん、
NHK をやってるような、
はい、
ああいうものを見てて、うん、次の日学校行った時に同じ会話でね、
はい、
一つ切り口がこうできる、
うん、
だけど CS とか見てたら、世界中の子を見てたら、誰も見てない、
うん。
寂しくなる。
ええ、
で、こんだけ番組が多いんかと。
ええ、
はたと気がつ、地上波見てたら気がつかないんだけど、うん、その CS なんか見たら、ものすごい何百という番組が世界中がどんどん入ってくる。ね、だからそれ、うん。
だからそのテレビっていう媒体が何であるんかっていうね、ところから、これは小学生のうちからずっとね、どれだけのことができ、どんなことができないのかっていうのをね、これはリテラシー教育としては絶対いると僕は思ってるんですけどね。
その通りですね。
うん、
まあ、オリンピック、ウィンターオリンピックが、はい、バンクーバーのオリンピックがすぐ始まるんですけれども、CNN 見てたら、今も選手団が、
どんどん、
はい、その、
ね、
バンクーバーに入ってると、
はいはい、
そこで世界中、いろんな言葉がね、英語のみならず、フランス、ドイツ語から世界のローカルの言葉が全部そこにこう溢れてる、世界中からこう溢れてる、
はい、
それをね、言語のね、多言語ですね、
はい、そこのコミュニケーション、
うんうん、
これはね、だから一つのこういうオリンピックっていうね、イベントの素晴らしいところですよね。
そうですね、その本当に異文化のコミュニケーションがね、
うん、だから今まで、
うん、
その言語的にギャップがあったことがね、
うんうん、
どれだけこうほぐれていくかっていうね、
うんうん、
そのために英語を勉強する人もいるし、フランス語、ロシア語をやる人もいるし、そのためにアラビア語をやれば、うん、宗教もまた寛容っていうか容認できるようになるかもわかんないですね。
うん、そうですね。
そんなものをね、今まで放送がやってきたことを一人一人がやっていくんだというね、そんな時代に来てるん、
う
ん、
そ
んな気がするんですけどね。
やっぱりテレビの役割、新聞の役割、メディアの役割っていうのはやっぱ大きいですね、
はい、
まあ第三の権力とかね、いろんな言葉があるんですよ、はい、政界、財界、そしてメディアっていう、そのテレビ、新聞、やはりそれで、それが僕やっぱり世界性を持たなければ、もっとグローバルに、まあ、グローバルイングリッシュもできて、いろんな視点で見て初めてリテラシーが成り立つんかなっていうふうに思うんですけどね。
だからそれが今までだったら何かの集団に属してその中で生きたらよかったのが、
うんうん、
今一人一人がね、
うん、
何か人とこう喋ってみたいとか、
うん、
人に発信したいとか、うん、そんな時代、
そうですね、
ラジオカフェシンクタンク、僕は思ってます、は
い、どうも徳田さん、どうもありがとうございます。また次ですね、
また来月よろしくお願いします、はい、
お願いします。